代表質問。3月5日に誤解派が質問しました。質問と答弁の用紙をお知らせいたします。各会派ごとに二次元コード掲載。立東市民ネットワーク。代表者、田村孝光。質問者、上石田雅子。質問事項。1、市民アンケートでの馬の町に対する若い世代の期待とは。アンケートの対象人口約5万7000人に対し、実施件数は2000人で、回収数は618件。この中の7割の回答から、若い世代の7割が馬の町と感じているとの評価発表しているが、このことは若い世代の全人口の7割と誤解され、実態との乖離につながることが懸念される。アンケートの設問にも問題はあるが、自由記述での回答内容と件数は。答え。自然、緑に関することが97件で最も多く、中でも、金瀬山が20件、田畑、水田、棚田が9件だった。2. バスに頼らない新しい公共交通のあり方。4月から国内の一部の地域で、地域、時間が限定かつタクシー会社の管理下で、一般ドライバーが自家用車を使い有料で客を運ぶライドシェアが開始され、今後拡大が期待される。運行規制が緩和されたことも踏まえ、効率的かつ利便性の高い手法を本市でも取り入れるべきと考えるが。答え。技術革新や法制度を鑑みつつ、先進事例を参考に適時に協議、検討する。3. 図書館内に子どもの学習スペースを。他市では子どもたちの学びを深めるために、図書館内に学習スペースを確保し提供している。本市の図書館にも同様の対応が必要と考えるが。答え。必要と感じている。今後は西館の本出コーナーを拡張し、学習ができる場所の確保を考えていきたい。写真が1枚。立東市立図書館西館。日本共産党立東市議団。代表者青木千尋。質問者伊吹優。質問事項。1. ホースパークのあり方。引退競走馬はすでに全国で活用が広がり、立東市でしかできないものではない。また、利益を出すことが主な目的となる民間に管理運営を任せることは、市民の中に利用できる財力がある方、ない方の分断を生み出す懸念がある。地域に対する説明も十分ではなく、周知と理解が広がっていない。一度立ち止まって再度考え直すべきでは。答え。市民の皆様と約束した政策の柱の一つであり、地域の宝である馬を生かした市民の憩いの場の創出、交流人口増を目指し、実現に向けて取り組んでいる。理解をお願いする。2. 子どもの医療費助成完全無償化の考え。子どもの医療費を完全無償化すると、コンビニ受診と言われる受診行動が横行するという誤解が広がっているが、完全無償化すれば必要な時に必要な医療を受けることができ、重症化や時間外受診を減らすことができる。頻回受診行動への影響が考えられるとあるが、その根拠は？答え。根拠については、昨年11月、国において、子ども医療費を無償化することに対しては、受診行動への影響なども見極める必要があるなど課題も多い、との見解によるもの。3. 男女平等・ジェンダー平等社会実現の考え。男女平等や LGBTQ、素地に関する言及がない。同性パートナーシップ制度や、同性パートナーが家族を迎えるファミリーシップなど、男女平等、ジェンダー平等の 社会実現のための権利保障について考えを伺う。答え、性の多様性を尊重する社会を実現することが重要な課題であると認識しており、男女共同参画プランを検証し、次期プランの策定、および施策展開を検討していく。写真が1枚。ジェンダー不平等日本。ジェンダー格差、156カ国中120位。女性国会議員、193カ国中166位。女性管理職 G7 最下位。キュウリの会。代表者竹村進。質問者桜井博。質問事項。1. 旧和中山本舗の保存。店舗のほか、製薬場、玄関及び正門、隠居所等は国の重要文化財で、庭園は国の名勝に指定されている。早期に保存活用計画を策定されたい。答え。令和5年度から7年度にかけて、文化庁と県と連携し、保存活用計画策定に取り組んでいる。2. 工業用水道の整備。19億6000万円の整備費が市の負担となる。一部の企業への多額の投資であり問題である。答え。市及び進出企業の役割を定めた条例等により費用負担している。3. ホースパークの整備。ランニングコストは市民の負担となる。慎重な対応が必要である。答え。市、財政負担が軽減できるように、施設整備内容や運営方法等制度を上げる。4. 元職員贈収賄事件。元職員の贈収賄事件は、市長の在職中に起きた事件で、市長の監督責任が問われている。市長の認識は？答え。市政への信頼回復に全力で取り組むことが私の果たすべき責任である。5. 森林体験交流センターでの不適切な対応の責任。指定管理者の認識の甘さから、施設利用者に多大の迷惑をおかけした。厳正な処分を求める。答え、施設の設置及び管理に関する条例等に基づき、適正に判断する。写真が2枚。1、旧和中山本舗大隅家住宅。2、大隅市庭園。光明立東。代表者、質問者、川島めぐみ。質問事項。1. 市民サービスへの取り組みの成果。市民サービスの向上、利便性に大きな効果が期待できる事務事業の改善は？答え。公共施設予約システムや市役所内の行政キオスク端末の導入、市公式 LINE の運用に伴う防災やゴミ収集情報の掲載などがある。2. 地域経済の活性化に向けて。町のにぎわい創出についての具体的な考え、地域資源の発掘は？答え。主な事業は、立東バル町ゼミ事業や、空き店舗等活用促進事業補助金制度等を継続実施。本市の特性である、馬、歴史、自然など、多角的な視点を持ち、地域資源の発掘に取り組む。市内企業への人材確保、雇用促進の取り組みは？答え。人材を求める企業と求職者の橋渡しの一つとして、立東市企業の魅力情報発信冊子を県内大学や高校、関係機関に配布し、中小企業小規模事業者応援ガイドブック電子版により、市内企業の魅力を発信していく。3. 子育て情報発信の充実に向けて。 子育て情報の発信のための市ホームページの充実についての取り組みは、答え、子育てアプリクリナビの運用を開始した。また、LINE アプリを活用した子育て情報の発信を予定している。いずれも市ホームページとリンクした情報提供を行うことから、必要な情報を検索しやすいように、内容の整理と充実に取り組む。市ホームページとリンクした情報提供を行う子育てアプリクリナビの写真と二次元コード掲載。新生会。代表者、三木聡。質問者、西田聡。質問事項。1、地域経済振興と税収確保に向けた取り組み。東部開発における工業用水設備等に関して、県に対し応分の負担要望を行っているが、現在までの工業用水整備の進捗と今後の見通しについて伺う。答え、現在、県企業庁において詳細設計を進めている。令和6年度から順次、工事施工し、令和9年度末までの整備完了に向けて進めている。県への応分の負担を求める要望の経過は、各種制度の改正・創設を行っていただいたが、直接的な応分の負担には至っておらず、引き続き県に財政的支援を求めていく。写真が1枚、東部地区新産業拠点。2、更新時期が迫ってきた環境センター。環境センター更新については、ゴミ処理施設整備基本計画を見直し、循環型社会形成推進地域計画の策定を行うとある。その概要を伺う。答え、現位置での施設更新整備を進めていくことを前提に、最適な整備手法についての決定を行う。遅くとも、令和6年11月には、循環型社会形成推進交付金等の採択に向けて、循環型社会形成推進地域計画の策定を目指す。写真が1枚、更新時期が迫る環境センター。3、学校教育の充実、将来を切り開く。ICT を活用した具体的な多様な学びの機会の確保策等について伺う。答え、多様な学びの機会を確保するため、不登校児童・生徒に対してデジタルドリルの活用や課題のやり取り、授業や行事をオンラインで配信している。